自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の出会い正幸です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、9月13日金曜日、24回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と出会い正幸でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
出会い正幸です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。航空自衛隊中部降車群第二降車隊。
はい、航空自衛隊の中部降車群第二降車隊を、ご紹介させていただきます。
はい、お願いします。
はい、中部降車群と言われるものはですね、関東圏、中京圏、そして阪神圏に所在してまして、地対空誘導弾、皆さんご存知のペトリオットミサイル PAC-3 ですね。
PAC-3、
それによって防空任務、いわゆる進行してくる航空機や弾道ミサイル等を撃破破壊する任務に従事されているというところです。その中部降車群の中の第二降車隊、これはですね、神奈川県の横須賀にあります竹山分屯基地、ここに所在しております。でちょっとですね、主力装備というんですかね、ペトリオットミサイル、いわゆる PAC-3 についてちょっと詳しくご紹介したいと思うんですが、多機能なフェイズドアレイレーダーがですね、TVM 誘導方式を採用してまして、コンピューターの大幅な活用によって各種機能の高精度化をしております。超低高度から、あるいは高高度に至る高いところの至る複数の目標に対して同時に対処できる、ちょっといくつかまではいろいろ機密であると思うんですけど、1980年から生産を開始し、米国および欧州など、アメリカのいわゆる同盟国とかですね、NATO 含めてですね、配備されておりまして、日本でも1994年度中に配備が完了したと。
あ、結構前なんですね。
結構前からね、もちろんその、いわゆる何ですかね、その順次スペックアップはしてるとは思うんだけど、2019年にはね、能力向上型のペトリオットの配備が始まってると。PAC-3MSE というね、そういうものも、使われております。このペトリオットミサイルね、PAC-3、 海上自衛隊の護衛艦から発射する SM-3 とともに、いわゆるそのもし弾道ミサイルを発射する国があったとした場合、大気圏外、いわゆる非常に高高度なところで、SM-3 で、撃ち落とすと。万が一撃ち漏らした場合、また大気圏内侵入してくるミサイルに対して、先ほど申し上げましたけど、低高度から高高度至るまでの間で、迎撃するという非常に優れた、もので、これきっと高いんだろうな。
高そうですね。
でこれミサイル本体だけではなくてね、レーダー装置、射撃管制装置、当然その発射機ね、でアンテナマスト、電源車で、ミサイル本体と一緒になって、一つのユニットを構成してますので、全長は約、5メーターぐらいあるようなんですけど、重量が、0.3 トン、300キロ、重いよね。
重いです
ね。当然ね、 で、このミサイルを展開することによって、例えば首都圏あるいは先ほど申し上げたように中京圏であったり阪神圏大都市圏に対して弾道ミサイル攻撃をされた場合にそれを撃破して、
はい、
被害を防ぐと。これ大事ですよ。これがないとやはりその近隣諸国のね、
はい、
例えば北朝鮮の弾道ミサイルだとか、
はい、
そういったものを撃ち落とせないと。もしそのミサイルにね、弾道ミサイルに化学兵器が搭載されたり、あるいは核兵器が搭載されてた場合には相当な被害が、ね、あるので、
はい、
それを被害を防ぐために非常に重要な装置と。だから、高いしこれをどこに置くかでいろんな論争はあるんですが、
はい、
やっぱりこれがなければそういう弾道ミサイルから大都市を守ることできないと、
はい、
で当然敵もその配備しているペトリオットミサイルを上回る数を、ね、撃ってくるっていうのはね、さらにそれをまた撃ち落とすためにいろいろ考えたりとか、軌道がね変わっていくような、極超音速の、ね、ミサイルを開発したいということで、はい、とどめないその、ね、ことになってますが、
はい、
非常に今お話した通り大事なということは分かると思います。
北朝鮮からミサイルが発射されたってニュースでもよくやってますけれども、ああいうのって発射された時点でもうこういうシステムがもう補足するんですか？
前ねちょっとこの番組でもご紹介させていただいた航空自衛隊の分屯基地にあったガメラレーダー、
はい、
ああいったものは最初に補足をして、そういったものは順次、
はい、
その情報が共有されて最終的に、さっきもちょっと話した海上自衛隊の護衛艦から発射する SM3 と、はい、この PAC-3 っていうのもそれぞれ別々に探知をして別々に補足追尾してたら大変だと思うんで、
はい、
おそらくそういったものは結構合同で運用してるんじゃないかと思いますけどね。
そうなんですね。結構そのミサイルの発射台とかの、あの写真も見させていただくと結構稼働できそうな、いろんなところに行けそうな感じを見受けられるんですけど、そういうふうに、
やっぱりこれは発射すれば、
はい、
当然それを探知することを各国軍隊がねしっかりそういう装備を持っているので、発射した瞬間にどっから撃ったかっていうのは分かるんで、
なるほど、
そこを攻撃されないために撃った後は移動すると、あるいは迎撃が非常に有効なところにいち早く移動するためにも、はい、こういった移動装置、タイヤついてますけど、
はい、
こういったものがあるということは重要なのかなというふうに、ね、考えられますね。
なるほど、うまいことできてるな、
あとねこの第二高射隊がある竹山分屯基地ですけどね、はい、これ神奈川県横須賀市にあります、
はい、
でこの竹山というところは、三浦半島の西側にあるんですけど、
はい、
ここは珍しくですね、狭いエリアに陸海空すべての自衛隊の基地駐屯地がありまして、お隣にすぐね、陸上自衛隊の、竹山駐屯地、
はい、
そして高等工科学校がありますし、海上自衛隊もすぐ近くに教育隊があるということで、陸海空全部揃う、ね、場所だということです。
それ
竹山って行ったことある？
いや竹山ないんじゃないかな、
横浜横須賀道路で行くとね、
はい、
三浦半島でそういう竹山というか三浦の方に降りていくと、
はい、
西側に行くとね、高速降りて西側に行くとすぐ、自衛隊の施設がいっぱい並んでるんで分かると思いますけど、
はい、横須賀基地とかは行った記憶はあるんですか？
横須賀基地は、はい、東側の、
東側
アメリカの海軍の、
はい、
第7艦隊の母港のね、そこに隣接している海上自衛隊の横須賀基地がありますけど、それは三浦半島の東側、西側なんで、いずれにしても三浦半島というのは非常にそういう戦争前から、
はい、
軍の重要な拠点であったということでしょうね。
だからその、陸海空3つ揃ってるところみたいな形にはなってるんですか？意図しないで、
いや多分そのかつてそこに、昔は空軍なかったですけど、
はい、
陸軍ないし海軍の施設があって、
はい、
当然それに伴って海軍航空隊あるいは陸軍航空隊があったので航空自衛隊の施設もあるというなってくると思います。
なるほ
と、
まあ、それだけね、あの首都東京、首都圏を守るために要でもあるし、
はい、
また相模湾への入り口にあたってね、その相模湾からの東京湾に入ってくるちょうど入り口に当たるわけなんで、
はい、
浦賀水路かな、に当たるわけなんで、非常にまあ重要な、海としても重要なところだし、陸としても当然ね重要な、首都圏が近いんで利便性も含めて重要なところだし、
いやーそっか、うん、いやもう本当に三浦半島っていうと海の幸っていうイメージがあったんですけど、
海の幸、
はい、
あマグロとかね、
はい、
はい、マグロはまあ遠洋漁業だけど、
はいはい、ですけどそんな重要なところだったとは、つゆ知らず、いやそれはちょっと本当にありがとうございます。
はい、
はい、ではここで一曲お送りしましょう。9月13日夏ですね。あのまだまだ暑い日が続いております。皆様体調お気をつけてください。夜今ゆっくり皆さん進んでる時間帯と思います。もしかしたらあのお仕事でラジオを聞いてる方もいらっしゃるかと思いますが、ひとときの、安らぎを感じていただければと思います。ま
あ、秋ですけど夏のような暑さということですね。
あ、はい、そうですそうです、あその通りです、はい、さすが監督、はい、ではお送りします、
はい、
夏の日の1993クラス。自衛隊でナイト。自衛隊でナイト、今週は航空自衛隊中部降車群第二降車隊をテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日紹介するミリ飯は空揚げ、そう唐揚げです。
はい、出会いさんお楽しみ、はい、お待ちかねの、はい、ミリ飯コーナーですね。
ありがとうございます。あの私多分初めてじゃないかなと思っております、うん、空揚げ、いや唐揚げはい、
はい、いいでしょうか、次行って。
あ、お願いします、はい、あお願いします。
はい、竹山分屯基地、航空自衛隊ですね、はい、竹山分屯基地、残念ながらですね、食堂がなくて、
はい、
まあ、基地業務隊はですね陸上自衛隊に依存しているということで、陸上自衛隊の竹山駐屯地の食事で、一緒に食事を取られているそうなんですが、
はい、
そこでですね、ある日に出されたメニューを用意してみました、
はい、
これはですね明太子唐揚げというものです。
明太子唐揚げ、
うん、いわゆる唐揚げに明太ソースをかけて食べると。
あ、
なんでもね、九州福岡の春日基地の食堂でも出されてるようなんですが、
はい、
まあ、これがねこの竹山分屯基地の食堂、竹山駐屯地の食堂ですね、
はい、
出された時は、まあ、春日勤務経験の、ね、隊員がね福岡の味を懐かしんでたということで X にも紹介されてました、
はい
はい、ぜひちょっと食べてみてください、
はい、いただきます。
まあ、唐揚げはね普通の唐揚げです。
普通の唐揚げです、
うん、ここに明太ソースがどうなんでしょう。
明太ソース、
うん、これちょっとしたピリ辛と、
うん
うん、
もう間違いないですよね。唐揚げ明太子ともにご飯に合う、こんだけご飯が進むおかずないと思います、うん。
あ、ご飯用意してないけど、でもね本当これ唐揚げって面白いなと思って、
はい、
まあ3週間ぐらい前だ、
はい、
この番組でも、唐揚げで藻塩でいただくというね、
はい、
航空自衛隊松島基地の食堂のメニューを紹介させてもらいましたけど、
はい、
だって全然違う、うん、
あれすいません、口の中いっぱいで喋れない。あの藻塩の唐揚げも美味しそうでしたけど、
うん、
これはこれでがっつりソースですごい美味しいですね。
ね、はい、こういった濃厚なソースとか明太子の風味が好きな人にはたまらないでしょうね、
はい、
よくスナックで明太味とかあるじゃない、うまかぼ、はい、うまい棒か、
うまい棒あります、う
ん、はい、あんな感じで美味しいなと思います。
すごい美味しいです、
うん、
これお酒飲まれる方、ビールとかにも合うんじゃないんですか、うん、
いや唐揚げ自体も合うと思うし、この明太子の風味っていうのはいろんなお酒合うんじゃないかな。ハイボールもいいなと思うし。
あ、ハイボールかっこいいですね、
うん、
いつかハイボールなんかを飲みながら明太唐揚げ食べるのもかっこいい。かっこいいですか。
別に
普通。別 やっぱちょっとね、
聞いてらっしゃる皆さんね、はい、この出会い正行という俳優はお酒があんまり飲めません。
そうなんですね、
はい、そのお酒が飲めない出会い君でもお酒が飲みながら食べたいというぐらい、はい、まあ合いそうだということですね。
監督、はい、もうありがとうございます、うん、これ監督いないともうラジオできないかもしれないですね、
はい、でも本当美味しい、
はい、うん、美味しいです。
本当におかわりしないんだけど、これもおかわりしちゃう。美味しい、本当に。
じゃあそれ後で全部いただきます、
はいはい、そしてね、明太唐揚げの他にもう一つだけちょっと紹介させていただきたいんですが、
はい、
同じく第二校舎隊竹山分屯基地はですね、少数精鋭の部隊のため基地業務の多くを陸上自衛隊竹山駐屯地に供託しているとねお話ししましたけども、
はい、
その竹山駐屯地の竹山ランチというのをご紹介したいと思います、
はい、
簡単に申し上げますと塩焼きそばなんですね、
はい、
すごいボリュームあるな、これは
すごいですね、これ、うん、
でね、特徴が、まあ、普通 の塩焼きそば、いわゆる醤油とかではなくて塩コショウで味付けするんですね、
はい、
そこに、骨付き鶏の唐揚げと、それからイカカツ、
はい、
まあ、イカのカツですよね、
はい、
それが乗ってるんですね。それにこうキャベツの千切りとトマトなんかを添えてあって、
はい、
いやこれ美味しそう。
いや美味しそうです、もう、
うん、でしょ、
はい、もうご飯をしこたま食べてくれと言わんばかりのボリューム感と内容。
ん、これ焼きそばだよ。
焼きそばなんですか。
焼きそば、はい、
そのイカカツ唐揚げ、あ、これ焼きそばがメインで、
塩焼きそばがメインで、
そうなんですか、これ
イカカツと、
はい、
その骨抜きの鶏の、はい、まあ、揚げたものが、
そうなんですか、ですね、野菜もすごい乗ってるんで、
そうサラダね、だからワンプレートといえばワンプレートなんだけど、
はい、
これも航空自体おなじみのね唐揚げではないんですが、
はい、
でも鶏の揚げたのも乗ってるし、
はい、
イカの揚げたのも乗ってるんで、
はい、
まあ、唐揚げに近いですけども、
はい、
非常にボリュームもあって、
はい、
栄養価も高そうな、
はい、
美味しそうな焼きそばじゃないですか、
はい、しかもいろんな種類のものを食べれるから、ね、よく両親ですね、うん、1日30品目は食べろって言われてたんですね、幼少期に、
はいはい
はい、それを今思い出したんですけど、うん、これ一食で30品目入ってるんじゃないかっていうぐらいいっぱい入って、うん、
まあ、ちょっと足りませんけど、
足りませんか、
うん、ああ、でもそれに、ね、匹敵するぐらいと言ってもいいかな、
はい、
うん、この、ね、塩焼きそばってソースが好きな人と、
はい、
醤油が好きな人と塩が好きな人いるでしょ。
あ、
俺らの塩が好きなんだよ。
監督塩派なんですか。
塩派です。でこうやってねカツが乗ってるっていうのは自分にとって最高。
あ、そうなんですか、
はい、
監督これ実食また別の機会でやりますか。監督塩焼きそば
作りますか、はい、まあ、それは置いといたとして、はい、この竹山駐屯地業務隊のですね管理栄養士、はい、島田義官さんが言ってます、とにかくボリュームありますと。嫌いな献立があっても探して好きな献立を食べてください、
はい、
月ごとに献立内容を変えていますのでお楽しみメニューとなっており隊員の人気メニューですと。いわゆる食堂全般のお話をされてるんだと思いますけど、
はい、
まあ、非常に人気の竹山ランチということでご紹介させていただきました、
はい、ありがとうございます。ではここでもう一曲お送りしましょう。
はい、
玉置浩二でメロディーです。
自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。今日はいかがでしたか。
いや、今日も普段行ってたところが、うん、貴重な自衛隊の基地があるっていうことが知れて本当良かったです。またなんかこういろいろ自分でも調べてみて、なんかこう監督にまたこういう話できたらなっていうのをまたあったらそういうのも相談させていただきたいと思えた回でした。
はい、
はい、
横須賀はですね、反対側の東側には軍港クルーズなんかもありますのでね、軍艦三笠の、まあ、そういった中も見れますし、
はい、
比較的楽しめる場所はたくさんあるのでね、ぜひ行かれてみてください。
はい、この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の出会正幸でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。